みんなのダイエット、この番組は天井知らずで横向きの成長を続ける体に終止符を打ちたい皆様に向けているダイエットバラエティです。お送りするのは私、永井と
半助と何を急に笑い出したのか分からず置いてけぼりの鉄打ちです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。突然笑い出せるんだね。すごいと思うけど、ズームで顔越しに見てると狂気を感じてしまった。
ちょっと怖いよね。いや、あ、じゃあこれ横向きでって、確かに横向き、いやでも俺今日まあっていうね、あの後ほど成果発表でわかるかもしれませんが、そういうちょっとクスッというか、なんかうんって笑って、
痛いとこ疲れたって感じなんでしょ
う。そうはい、という、もう毎回この冒頭のメッセージはすごくあちこちに刺さる、すごい見透かされてる感じがすごいなって毎回思います。よろしくお願いします。
でもそんなに刺そうとしてる意図は全くないんですよ。本当に今回たまたま仕事で話をしていって、なんか人は成長を止めないみたいなお話になることがあって、で、物理的に考えて、まあ、確かに縦に伸びる成長があるけれども、縦の成長止まったら横に成長していく生き物だっていうお話をしていて。
なるほどね。
それは。はい。なんで、そう考えると確かに成長が止まらないけど、ベクトルが変わることによってだいぶ変わるっていうお話をしてたんですよ。
そう、僕もベクトルが変わったまま、ひたすら成長を続けてしまっているので、どうしようかなと思っておりますが。まず今週じゃないな。前回の収録から今回が28日、4週入っての収録となっております。はい、22年4月29日の金曜日に収録させてもらっております。はい、前回から言いますと、2年ぶりに山行ってきました。
おめでとうございます。
なかなかこう運動できなかったので、ちょっとね、前後でいろいろあってどうしようかなって、ギリギリまで行くの悩んでたりしたんですが、
山って運動するとこなんですか？食べるとこ？
山なるほど。
おにぎり8個も9個も
そう
もうラジオも配信になってるからバレバレだよ。
そうか、そうか、
ね。何をちょっといいことしたような風景で、なんかえらい顔も決め顔でおっしゃってましたけど。
いや、もうね。
マクオちゃんでさえ。いや、9個じゃなくて8個だったってこと、いや、あんまり変わらんでしょ、みたいな。
8個も9個も変わらんよって。はい。そうそう。いや、運動しに行くとこです。山、運動っていうかね。まあ
はい、美味しいおにぎりを食べたらいいじゃん。
そうそう。まあ、山での頂上ラーメンを食べに行くとこではあるんですけど、まあでも、しっかり汗もかけるしっていうようなところもあり、っていうか、まあ、動き出すきっかけになんないかなっていうので、ちょっと無理してでもやっぱこう一回行ってこうっていうところで、ようやく行って参りました。で、まあ、久しぶりっていうのもあったので、まあ、関東では有名な高尾山、初心者に優しい、山、行きやすい山なんですけど、行ってみたら、ものすごい混んでて、平日、声裏返っちゃった。水曜日、平日に行ったんですけど、すげえ混んでたんですよ。で、駅前に結構大きな駐車場があったりするんですけど、駐車場もいっぱいだしっていうところで、ちょっと変更して、そのちょっと先の小仏バス停、小仏峠バス停っていうところから登山口があるので、そっちへちょっと移動してみたら、まあそこもいっぱいではあったんだけど、まあ車も止められてっていうところで、高尾山から、まあ、予定では重装してこの影信山っていうところへ行くつもりではいたんですけど、ショートカットして小仏峠から上がりの 掛け信山というところに登ってきました。で、1時間半とか2時間ぐらいかけて登るかなと思ったんですけど、意外に早くて、1時間ぐらいで登っちゃったんですよ。
ほう。
で、頂上に着いたんですけど、いや、これで降りて1時間、下りは多分早いので、1時間半とは言わないけど、1時間40分とか45分とかぐらいで帰るのもなんか微妙だなと。で、さらに西にある、これまでだと影信山から縦走して陣馬山っていうところに行ったことが何回かあったんですけど、
はい、
陣馬山まで行こうとすると、そこから往復で4時間ぐらいプラスかなっていう感じだった。そうなると今度日没が怪しくなってきたりとかっていうことになるので、そこまでは行けないなってすごく悩んだんですが、まあ頂上じゃなくてもいいかと、もう行けるところまで行って時間で単純に折り返そうかなという感じで行ってまいりました、うん、そしたら途中に堂々所山っていう別の山があって、山というか峠っぽい感じだったんですけど、はい、あ、ここが時間的に程よいわと思って、ちょっと、思ってたよりは先にあったんですけど、堂々所山で、そのさっき言ってましたおにぎりとラーメンを食べて帰ってくるということで、ちょっと
なんか話からしたら、なんか高尾山っていう名前のラーメン屋さんに行列ができてて、1時間待って食べてきましたっていう話と何ら変わらない感じがするんですけど。
いやいやいやいや。でもね、2年ぶりだったので、うん、実際まあ行く前に、どれぐらい歩けるのかとか、
うん、
ペースってどれぐらいだったかっていうのがちょっと心配になってきて、うん、どうだろうって思って、まあ、
アプローチがすぐ真っ赤になったって言ってた。
あ、いや、まあまあまあ、あれはね、まあ、多分、あれは多分、こっからしばらく続けても、あの、明かりになるのは変わんないんですけど。
俺の記憶、まあ、前回、その2年前かな、影信山で、鬼滅の刃のなんとかになってて人が多かったっていう話が最新で、で、その前が、お仕事関係の人と行って、
うん、
結構順調に来たのに、車を止める場所を間違えたもんで、すごくぐるっと回って、
かかった。あったあった。はい。
その前の時が、
はいはい、すごいな。
ギャルが、ちょっと高めの靴履いて余裕で歩いて。
あ、高尾さんね。はい。
自撮りで綺麗にピースして、映えようとしてる後ろを釣りそうになった。落ち武者のような半助が足がつりそうなんです。ちょっと通してくださいみたいに言って、テンポ早く解けこのクソボケって言われたっていう。
そんな、
醤油
ひどい人は。
醤油さん、恵んでください。亡霊になったっていう。
はい、まあ、そんな人、ひどい人はいなかったですけど、確かに落ち武者のような、こう、足引きずって歩いてたことがあったので、まあそこも、まあペースもそうなんですけど、足とかもね、心配では、あったんですが、
うん、
で心配してたくせに、はい、効果があると思っていたおせんべいを持ってくの忘れまして、おにぎりとラーメンに気を取られていて、おせんべい忘れてっちゃったんですよ。
俺でも覚えてたのに、今みたいな。
ただ、バナナは、出発前に高尾のコンビニで、しっかり入手していってます。で、実際行ってきたんですけど、結果から言うと、下山して翌日以降も、一回も足つらず。
おぉ、
すごくないですか？2年ぶりなのにって思ったんですけど、あとね、
どうする？
いや、ムーバレックスかなとか思って、
うん。とか、俺、長井先生がすごいと思って手を叩いた。
あ、いや、そうだね。
まあ、いや、もう、サボらなかっただけで。
で、もう一つ感じれたのが、登る、すごいきついところはもう、なんていうのかな、階段のすごい きつい階段ぐらいのこう足を結構上げるような感じになるともういっぱいいっぱいでよく分かんなかったんですけど、少し緩めの傾斜を上がっていくときに、こうなんていうのかな、足首をうまく使えてる感じっていうのかな、なんか楽だったんですよ。あ、これで随分登るの違うわと思って、最初軽いなと思って、2年空いてるのになって思ってたときに、違いは何だろうと思ったときに、ちょっと足首がすごいこううまく抱えてる感じ。基本山登るときってロボットみたいに歩んですよ。足首は
そうですね。
フックしないでっていうか、こうまっすぐ
踏みつけるような感じって言ったらいいですかね。
まっすぐ持ち上げて踏みつけてみたいに上がるんですけど、少し緩い傾斜のときには普通に歩くときみたいな感じになるので、はい、そのときに結構しっかり差が出るというか、うまくこう足首がうまく効いてる感じで、こう、しっかり前に進める感じがあって、あ、これ、この歩き方だと楽とか思ったんですよね。で、あ、これ、もしかしてムーバレックス、僕は足首硬いっていうのはね、もう、ずいぶん前から永井先生にはご指摘いただいてて、で、まあ、未だに1番、2番でしゃがみ込むときに深く沈めないのは、相変わらずではあるんですけど、まあ、それでも以前よりはちょっと、沈めてきたかなーなんて思いながらやっていたので、その効果が少し出てるのかなっていう感じがして歩いてきました。
お、素晴らしい。
ね、こうムーバレックスすげえとか思って、これはなかなかいい成果をご紹介できるいいチャンスだったじゃんとか思ってですね。
うん、
これをお伝えしねば。
うん。
っていうね。感じでございました。で、まあ、あともう一つは、しっかり汗かく機会がやっぱりこれまでなかったので、動けてなかったから。うん、まあ、山行くと大体、汗ってぐしょぐしょになって、頂上行った時に気持ち悪いぐらいなんですよ。なので、最近はここ何回かは、もう上で T シャツ二重にして、上を脱ぐ。シャツと T シャツを着替えて下ってくるみたいなことをするんですけど、まあ、それぐらい、しっかり汗をかけたのですごく降りてきて帰ってから風呂入った時の気持ちよさったらっていう感じでしたね。で、まあ、ちょっとその食療法的に山行ってきたんですけど、
食療法、
はい、もう本当ねそんな気分だったんですよ。で、はい、ちょっと頑張って行ってきた感じなんですけど、
前回と違いますもんね。まあ、前回は
すごいローテーションにならないように
動けてないんですよ。動けてないんですよ。食ったからですかね。食ったからだよと思ったけど、まあ、
で、まあその後ウォーキング再開無事できるように歩きに行けるようになりました。なので、まあ実感がまだね30分とか短かったりする日もあるんですけど。まあ、動きに行く時間を取れるように山一個なってきているので、まあちょっと無理して行ってよかったなって思っております。でなかなか再開できない時に、まあ楽しみではあったので食療法とは言いますけど、ちょっとよっこい所感があったからちょっとそういう言い方をしてしまいましたが、ちょっと楽しみなことでちょっと動くきっかけができるといいんじゃないでしょうかということでございました。すごい良かったですよ。また行きたいなと思っておりますが、で、前回からの、引き続きで言うと、まあ、咀嚼しっかり動けないときはということで、咀嚼を意識した方がいいですよっていうことを教えていただけたんですが、
うん、はい、
やっぱ僕ダメですね、咀嚼が。基本食事するときなんか考えてることが多いみたいで忘れちゃうっていうのと、思い出せてもこううまくずっと長い間回数を増やすことがなかなかできない。こう飲んじゃうんですよね、食べてるうちに。難しいなと思ってて、でベースフレットはたびたびお話しさせてもらってますけど、粒粒が入っていて、あれ何でしたっけ、
チアシートですね。
あ、チアシート、そう、粒粒が入っているのと、まあ パン生地自体が少しもっちりし固めな感じっていうのもあって、自然とこう噛めるですよね、回数が増える。でこれに似たものないかなって思って、まあ以前食べていたちくわ。あ、これいいわと思って。ちくわも何回か試しましたけど、これは回数があんまり意識しなくてもできると感じていたので、ちょっとこういう食べ物でもう嫌がおなく回数が増えるやつをちょっと取り入れてみようかなって思っているところです。ただこの1ヶ月間でなかなかうまくできなかったなっていうのが一つ。
ちくわは、ちくわは、
はい、
シーズン1の時に永井先生から勧められてちくわを意識して食うようになって、
うん、
運転中もちくわ食って女子高生に指さされて通報されなかったっていうのが良かったねっていう話だったんですけど、ちくわは覚えてるんですか？今の話だと結局もう食べ終わった瞬間に、あ、そうだった、食べるのは数あの咀嚼を忘れてたとか、それも思い出せないような状況になりそうじゃないですか。でもちくわは食べるときには、あ、もうこれは咀嚼だと思ってるの？
あの食べると自然とそうなってんだろう、噛む、なってんの、他の食べ物に比べると回数が多いかなっていう、食べてる時にそれを気づくんですよ。あって。で、ベースブレッドもそうなんですけど、ああ、そうだそうだ、しっかり噛まなきゃなっていうので、ちょっと飲み込みをセーブして、もうちょっと噛んでから飲み込もうかな、みたいな。で、気づける食べ物って言えばいいんですかね。
ベースブレッドは、うん、グルペットさんも、ツイッターで、ベースブレッドのカレー味をここに歌ったということで、うん、やっぱり食べ応えがあるというレポートはしてくださってましたね。うんうん、ただ、ちょっとカレー味に関しては、ご注意をばっていうお話を、僕は差し上げていたんですけど、普通のカレー味を想像すると、
ちょっと、
ある意味裏切られてしまうというところがね、ベースブレッドにはございまして。
カレーパンと言っていいのだろうかっていう感じですよね。
カレーパン、
まあ、カレーパン、まあ、カレーパンって言ってないのがまた絶妙なところで、カレーテイストぐらいの感じなんですね。カレー風味と言いますか。なので、まだ召し上がってない方は、
うん、
ちょっと勇気と財力のある方は一度試してみていただけるとっていう感じではありますが、良くも悪くも、多分カレー味だと思って食していくと、ちょっと脳が裏切られる感じがあるっていう。
カレー味から始めるのはやめた方がいいかもしれない。他のをこう食べて美味しかったからいろいろ試しそうかなっていう方は一回食べてもいいけど、まあでも食べなくてもいいかなっていう気がします。
そこまで。
まあメープルとチョコと、まあノーマルの白のブレッドがあれば、カレーはいいかな。あと、あ、そうか、シナモン好きな方はシナモンもありますよね。
そうですね。
僕はシナモンダメなので、あれなんですけど。はい、まあ、なので、未だに、ちょっと回数はね、以前ほどこう、毎日のようにっていうことではないんですけど、まあ、ベースブレッドもたまに使ったりとかして、ちょっと、忘れそうになった時にこういうのを使って、ふっか回数が少しでも増やせるようにしようかなっていうふうには思っております。
食べる時間は一定じゃないんですか？食べる時刻は、時間帯は。
大体同じかな、若干ズレがあったりもするんですけど、っていうのと、今朝昼抜くではないか。朝は、基本食べなくなってて、お昼をなるべく食べないようにしてる感じなんだけど、ただ、なんかね、今週で言うと、なんかお客さんからお弁当いただいたりとかが続いて、2日ぐらいいただいたのかな。で、しっかりなんかお昼ご飯っていう感じになっちゃったんだけど、おにぎりだけとか、できたら、まあ、リンゴぐらいでやめとこうかなとか。だから、朝昼を減らそう方向で今、やってるんだけど、なので、こう、 時間とその量がすごくブレがある。でも時間もブレあるかなっていう感じです。
なんか極端っていうか、なんか中間もないんかって言いたくなるパターン。16時間ダイエットが朝昼の時間に食い込んでしまったとか、そういう話でもなくて。
そう、朝、あとね、結局朝ごはんを食べたら必ず上がるっていうのが、まあ、ちょっと成果発表のところでそこをお話しようかな、っていうのがあったりしたのでっていうところでございます。で、もう一つ前回からで言うと、睡眠トラッカー、テツオさんがご紹介してくれて、
はい、
Apple Watch のバージョン5を使ってます。で、はい、つけたまま寝るとバッテリーがっていうお話をしたんですが、大丈夫でした。基本。つけたままで、そのまま仕事に行くとちょっと微妙なんだけど、朝身支度してる間、10分15分ぐらいの間、充電器乗せとけば、夕方まで、まあ、夕方とか7時、8時ぐらい、自宅に帰るぐらいまでの間、持ちましたっていうのがあって、ソム、ナスっていうソフトをインストールして記録を取り始めております。はい、ちょっとここ、まあ、いろいろあるんですけど、少し整理してまた次回にでもこの結果をご紹介したいと思います。
はい。僕が気にしてる深い睡眠があるパターンなんですか？
深いって書いてあったと思います。だけど、ちょっと哲夫さんの言ってる深いと一緒なのかなって思って、ちょっとそこは今度見てもらおうかなと思います。
はい。僕も見ました。目が覚めてると、レム睡眠と、そして睡眠が浅い睡眠、深い睡眠の僕が言う4段階になってるんだよね、これね。
あ、やっぱ4段階でいいですよね。うん、深い、うん。ただ、まあちょっといろいろとあったので、ちょっと集計した成果と合わせてまた次回。お話しさせてもらいたいと思っております。
はい。
では、私の成果発表です。
お願いします。
先ほども話ししましたが、前回から28日です。前回ご紹介したのは、22.4 月1日の計測でした。体重が 88.8 キロでした。
はい。
今週22年4月29日の計測です。もうなんか先回してた。はい、体重です。じゃん、 89.9。
山に登ったのにいっぱい食ったから 1.1 キログラムの増量です。
お疲れ様でした。お疲れ様です。
お疲れ様で
した。朝も昼も食ってないのに 1.1 キロ増量です。
体脂肪です。前回ご紹介した体脂肪が 26.9% でした。今週の体脂肪です。じゃん、 27.6。
朝も昼も食べてなくて山にも行ったのに 0.7% の増量です。
お疲れ様です。
ありがとうございます。
褒めてない、褒めてない、全然褒めてない。
ウエストです。前回ご紹介したウエストが 106.0 センチでした。今週のウエストです。じゃん、 103.5。
おお。おにぎり8個も9個も食ったのに 2.5 センチメートルの大減量です。おめでとうございます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
影の笛山さんが高尾さんがお前いい加減にしろよと。
まあ山の時は確かにね、
登る。営業妨害かと。
まあ食いましたね。まあ2年ぶりだったからどれぐらい持ってったらいいかちょっとやっぱりね、久しぶりだったので忘れちゃったからしょうがない。あんなにはいらなかったです、確かに。っていう感じでございましたが、28日中、まあ、山が1回。で、ウォーキングが10回。 まあ前半ね、山前までほとんどない状態だったところから、後半はだんだんこう回数が上がってきて、
はい、ウォーキングのところに10月28日と書いてるのは28日中10回という意味なんですね。
ああ、そうです、そうです。はい。
はい、はい、はい、はい、はい。
28日あった、今回の期間の中で、10回やっております。で、ムーバレックス SER は、マイルール1回、じゃない、2回使っちゃいましたが、1回は寝ちゃって、1回は用事でどうしてもできなくてっていうところで、翌日に2回ずつやったっていう感じで、マイルール使いましたが、28日、28回できております。な感じかな。まあ、さっき言ってました、朝抜き始めたのがこれなんです。前日まで 88.5 までこうチビチビ下げて 88.5 まで下がったんですけど、今日日中のお仕事が外でなくて、まあ自宅作業だけだったので、朝、昼と食べて計測すると、前日比 1.4 プラスみたいな、こういうことになっちゃうっていうのが、休みのたびにこう、平日一生懸命チビチビチビチ減らしたのが、週末でドンって上がるっていうパターンを何回も繰り返していたので、それもあって、ちょっと朝、抜くみたいな感じになっております。なので、一応言うと、昨日は 88.5 だったんですよ。ね。っていうね。
ちょっとすいません。また前回と一緒で、ハンスケさんの言うことを真に受けて。僕は子供の時にビリーブ一郎とか言われてたみたいですぐ信じてしまうんですけど、はい、一歩信じて、
うん、
今、ハンスケさんのネタ帳の食べるところを見ると、週末に、これは生肉、うん、生のまま召し上がったってことですか？
いやいや、焼肉ね。焼く前の状態ですけど。
朝と昼も召し上がらないという、はい、今日の朝食がまた真っ赤な生肉なんですけど。
お肉いただきました。
はい、どの口が朝を食べていないと。
いやいやいや、そうね。あ、食ってんの？食ってますとね。
食ってるやろ、これ。
いやいや平日、平日の朝を。
あ、今日祝日か。平日じゃないということなのね。
そうそう。そういうことなんです。そう、外仕事がないときは、なるべく食べないようにしようかなっていうところなんだけど、
でも今見ると。昨日の朝食はポリポリ小魚、手軽に取れるの、なんかダイエットか、竹の魚かみたいなやつと、ちくわみたいなやつと、今日になったら急にいきなりなんか、和牛カルビ3人前みたいなさ、もう中間はないんかっていう。
そう。自分でもこう振り返るとすげえなと思ってみ、はい、うん、ちょっとそんな感じでござい
ます。聞いちゃダメ、真に受けちゃダメ、真に受けちゃダメ。
はい、っていうところで、まあでも、まあちょっとその山きっかけで歩き始めてたりするのもあって、あんまり焦ってないです。
はい。こういう次、こちが。
はい。はい。ということで、来週頑張って数字を出していければということで、頑張っていきます。
カオさん、ありがとう。
哲夫さん、よろしくお願いします。
はい。哲夫さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。なんか山みたいになってしまいましたが、哲夫さんです。
はい。
はい。哲夫さんは、4週間。
うん。
で、ストレッチは、
うん。
一番短い時は、もう、朝起きて一発で股関節だけ。
うんうんうんうん、
でその股関節2分を測るのが、
うん、
トラッカーがフィットビットからファーウェイになったんですけれども、やっぱりこういうエクササイズというのがありました。
うん。
はい。で、これにちょうど2分で、しかもちょっと、テンポ遅めというのがあって、
ほうほう。
はい。フィットビットの時には、遅めが、テンポの調節がなかったのか、フィットビットの時にはもう下手すると、倍、のテンポで行きたい。僕が一回呼吸する間にフィットビットは吐いて吸って吐いて吸って吐いて吸ってやれみたいな感じに なってたんですけども、ファーウェイには遅めというテンポ調節があって、そちらにすると僕との遅めと、僕の普通とちょうど良かったです。はい。それで2分というのがあるので、朝一発目に股関節のストレッチをしながら深呼吸をすると。いうのが最初。
あ、最初。はい。
はい、パターンです。
うん。
で、最大やると股関節2分、肘上げ4分、ABS、AAR20 回、背中反らし2分、膝抱え、もも抱え4分、ライダルムペダル20回、正座反らし3分、みたいな感じになります。で、やったのが、最初の週が7回、次の週が7回、次の週が5回、てか、2回できない時があったのが珍しいぐらい、股関節、その最小パターンはもうかなり習慣になりました。
おー。
もうそれこそ起きた時に、あ、もう間に合わんっていうような時じゃない限りは、寝ぼけながらでもそこはやってるかな。
すごい。
です。で、最後の週が7回と。だからほぼやってる感じ。
すごい。これは、量が、まあ、これ見てくださってるか、ネット上見、ね、このあれ見ると、すごくこう、表が書かれてる項目が多くて、びっちり黒くなって
埋まってる感がするんだよね。すげえやってる感じがするんだよね。ツイッターもつぶやくと頑張ってますなんて言われると、いや、全然頑張ってるじゃないんですけど。
いや、そう。でも、これだけメニューこなせたらすごいじゃないですか。
なんかね、なんかね、
聞いてると思いますよ。
もちろんもちろんやってますが。はい。そして、ムーバレックス、筋トレ、週5回のペースでいきたいと言ってるんですが、これはやらないときは全くやらなくて、ムーバレックスが4回、4回、3回、2回。
4回、4回、3回、はい。
5にも全くいかないところがどんどん下がってる感じね。
加工気味な感じですね、
はい。はい。筋トレも3、3、3、2という感じで。
うん、うん。
今週は勝ったのが、
はい。
俺なんか腕立てプッシュアップがめちゃくちゃ嫌みたい。
おー、へー。
なので、プッシュアップをしなくて、腹筋ローラーだけみたいな感じにして、やっと2回やったような感じ。プッシュアップがすごく心理的にめんどくさい。です。
腹筋ローラーなんか大変そうですけどね。
そうですか？プッシュアップは10回やるかどうかなんですけどね。永井先生から地球を押すというイメージだと教えてくださいましたよね。
はい。
はい。なので、僕の頭の中のイメージは、僕の膝から下がないとして、頭から膝までとして、真横から見ると、カタカナの絵とか工業高校の校みたいに、頭から膝までが一直線。そして手だけで地面を押して地面が地面とから浮いてるみたいな。カタカナの絵みたいになりたいと。これでやると、まあ実際膝から下がついてるから、くっついてるから重くて綺麗なこうそんな平行にはならないんだけども、それぐらいのイメージで押すと一回でもめちゃくちゃきついんですよ。
ああ、ちゃんと姿勢ができてると。
それはちゃんとなのかなとか、完全にもう腕だけで体を支え、持ち上げようっていうぐらいに。だから一回でもめんどくさくて。すごいしん、気持ち的にめんどくせえって感じになっちゃった。
でも、その分、あれじゃないですか。すごい一回の、その成果というか効果が大きいんじゃないですか、それ。
やれやね。
やればね。
やれ
やね。だから。オールポジ、その姿勢が良くないからか、多分30回ぐらい俺なんかやってた時だと言ってたんだけど、多分それよりもその10回の方が価値がありそうな気がするって今聞いてて思いましたけどね。
非常に正しくできてるっていうことではありますね。
ですよね。
むしろそれが一番効果的に、かつ効率的にできているっていう感じではあります。
効率的ね。
でもそれが心理的負担になってやるのがめんどくさくなったら本末転倒なんです
よ。ああ、そうか。まあまあは、そうか。
で、もともと僕腕力ないから、もう、きつっって感じで。
いや、効率的にできてるんだと思ったらちょっとモチベーション上がるんじゃないですか。
どう ものなのかな。
まあ効率的にっていうのが一つあるのと、実はこれからの季節一番やった方がいいのは腕立て伏せなんですよ。
ああ、そうなんですか。
っていうのは、あの、どうしても薄着になるじゃないですか。
うんうんうん、
うん。で、いわゆるあの、大胸筋っていう胸の筋肉が下がっていたり落ちていたりすると、体型的にこう、ちょっと緩んで見えるんですね。
まさしく今、自分がそんな感じです。はい。
で、まあ、その大胸筋を手早くぐっと引き上げたりとか、しっかり綺麗な形にしてあげられるのに、一番、まあ、簡単に取り組めるのが、いわゆるプッシュアップ。なんですね、うんうんうん。そうすると今からやっておくと非常に薄着になった時に、
うん、
まあ割といわゆる T シャツ映えがするとか、あの普通にシャツ、まあ普通のボタンダウンのシャツとかでも非常にあのこう着た時に体型のバランスが良くなるんですよね。
いいじゃないですか。
なので、まあ本当にこれからの季節だと一番多分気をつけてやった方が良い種目っていう感じではあります。
いや、結構今のは哲夫さんのモチベーションを上げたんじゃないですか。
でも同じ、そう、胸筋を鍛える種目でベンチプレスっていう、うん、もう多分皆さんもご存知かと思うんですけど、うんうん、ベンチプレスに関してで言うと、
うん、
胸筋も確かに鍛えられる部分はあるんですが、
うん、
あの逆に厚くなりすぎちゃうんですね。
あ、胸板が厚いっていう。
そうです。
はいはいはいはい。
そうすると今度またそれはそれでちょっと体型崩れていく感じなので、服が似合うかっていうと難しくなるところもあるんですよね。
うんうんうん、
なんでそのあたりがちょうどいわゆる自重、自分の体の重さを使いながら自分の体型変えるのが多分きついっていうレベルで出ると体型の変化がかなり早いです。極端な話、3日やると変わるぐらいだと思います。
3日なら。
3日間で多分体型がちゃんとやれてれば変わったなっていう風にはなります。だからまあ効果が高いっていうのと、本当にあの体型変えるのが分かりやすく早いので、
うん、
きついプッシュアップは実はとても正しくて、これからの季節一押しの種目にはなりますっていう感じですね。
僕のカタカナの絵みたいなプッシュアップでもいいんですか？
あ、とても。で、あの、本当に1回目からきついっていうのが実はとても大事なんですよ。
ほら。
逆に、あの、腕立てを何百回とできますっていう人は、実は腕立て伏せになってないことがほぼほぼなんですね。
うん。僕もだからその30回ぐらいの時って、いや、やっぱちょっと姿勢良くないなって思って、だからできてるのかもって思ってたことがあるので。
です。あの、回数できるっていうことは、あの、狙いたい部分以外の筋肉の稼働率が上がることによって補助していく感じになるんですよ。
うん
うん、なので、やっぱり純粋に少ない回数でもう本当に5、6回やっていったら、ちょっとこれはかなりきついなっていうのは非常に正しく負荷をかけられているので、とても良いことではあるんですね。で、その負荷がかかっている分体型の変化は非常に早くなる種目ではあるので。
効率いいですよ、それ。
うん。なんで、効率っていうことで考えると、あの、ただ、それの、あの、こう、辛さとかそういった部分と、あの、ちょっとあの、非常にですね、あの、非常に背中合わせの関係にあると言いましょうかっていうところですね。
きついから、ね、こう、なかなか、できなくなっちゃうことも、わかんなくはないんですが。
効率って言ってもさ、そのよう、かなとかでゴニョゴニョゴニョゴニョして無駄な時間もめっちゃかかってるので
それやるまでのね、やっちゃえばいいのにどうしようかなっていう時間がみたいなのってありますね。
でも正直腕立てって正しくやれてると、
うん、
いつまで経ってもきついんですよ、
うん、
あーそのこう回数重ねてっても、あ、でもムーバレックスが多分それだと思いますよね。あの、どんだけ毎日やってるのいつまで経ってもきついっていうのと同じってことですか？
そうですそうです、うんうん、楽になっていくっていうのは僕も未だにないんですね。腕立てと腹筋に関しては楽になるっていうことを感じたことがないです。やればやっただけ毎回毎回辛いなって思ってますね。
いや、だから僕も腕立てはだからちょっと狂ってとかダメになってい
た。多分もっと正しく負荷をかける方法があるんですよね、ハンスケさんの場合だと。
あ、
だから腕立てって本当にあのバリエーションも含めると本当にすごくいろいろなところに効かせられる、うんうん、いわゆる万能種目のうちの一つなので、
う
だから逆に言うと簡単にやることもできるんですよね。
うんうん。そっちの方向に行っちゃってたんだろうなと思います。
です。で、簡単にやるっていうのをトレーニングのやり方としては一つ正しい方法ではあるんですけど、ただどこに効かせているっていう目的を正しく理解してやれていないと、往々にして、腕立て伏せの効果をものすごく希釈した状態でしかできなくなっちゃうんですよね。だから一般的に多分回数をたくさんできるっていう話になっていくときは腕立て伏せとしてはできてないことが多い。ですから、逆に回数が少ない状態できついっていうのは腕立て伏せとしては非常に効果的かつ効率が高いというのは、やっぱり言えると思いますね。本当に体型を早く変えてくれますからね。
それができるのは、いいじゃないですか。
はい。あと、長瀬先生、言ったのが、T シャツとか、まあ、Y シャツでも、はい、男性で乳首が出るじゃないですか。
はい。
僕が出るんですけど、
うん、
胸筋鍛えたら、乳首の上の方が前に出るから、乳首が目立たなくなるって聞いたんですけど。
おっしゃる通りです。隠れます。隠れます。
あ、ほら、ちょっと惹かれてる。ちょっとやろう、頑張ろうかなっていう顔になってきた。
やらなきゃいけないになってきて、サボれ
ば。ああ、なるほどね。
やっぱ、もう、プッシュアップ、サボるにしないにすりゃ、腹筋ローラーだけにしときゃ、まだ回数増えるかなと思ったけど、やらないけんやん、みたいな。
なので、本当に、これからの季節こそ腕立てが大事になるっていうのは、まさにそのあたりなんですよね。だから、特に男性は、今であれば特に早い期間で効果が出るっていうことを考えても、
うん、
取り組むメリットが非常にあるかなと思います。
うんうん、
はい、頑張ります。
多分こう辛さと効果を比較したときに、うん、それでも効果の方が勝る種目っていう感じですね。
わかりました。ありがとうございます。
なんかすごい無理やりやりましょうって言ってる感じではあるんです。決してさんそんなことはないんですけど、ただ、うん、多分一番早く効果が出る種目だっていうところが、うん、今回僕一番推したいポイントではあります。
なんか短い時間で効果的にできたらすごいお得な感じがするけど、
ね。あと変化が早いっていうのはやっぱ体型の変化が早いっていうのが一番メリットとしてご提案できる。ポイントですね、うん。ここまで多分早く変わる種目ってなかなか本当に少ないんですよ、
うん
はい。
腹筋とかもやっぱり割れるまでってめちゃめちゃ時間がかかりますし、
うんうん、
それを考えたら本当に腕立ては体型カバーっていうことを考えると非常に効果を早く出せるので、
うん、
はい。
僕、うん、何も考えないであればおすすめがしたい種目ではありますっていう感じです。
はい。現在の3回3回3回2回よりは次回は上がると思います、
うん、はい、
はい、そして今深呼吸は先ほど言ったようにほぼやってるし、うん、まあ、うん、他のメニューが全部やれてるときは SER 追加してるかなって感じで、うん、7回7回5回7回
うんすごい、
はい、そしてウォーキングが4回3回5回5回
おおすごいじゃないですか
うん
こっちは上向きですね。
上向きになってきました。
うんうんうん。
はい。どうしよう。短い時は、ウォーキングよりちょっと急ぐと、走ると何になるんですか？ジョグでいいんですか？
ジョグ。
はい。ジョグ、ちょっと時間がない時はジョグにしたりとか、ちょっとコース変えたりで、
うん、
やっております。
はい。
そして、発酵食品は、
うん。
7777。
おぉ
全部で。
素晴らしい。
よく飛ばしていた。はい。
うんうん、
はい。とても美味しいです。で、うん、僕は、ヨーグルトは、最初、ガキの時食べれなくて、で、明治ブルーヨーグルト、当時ついてた砂糖、フリストだったっけフロスト糖
ああ、
そうですね。フロストシュガーですね。
うんうんうん、
はい。溶けやすいやつね。あれ、溶けて食べれるようになってたんです。うんで、うん、結構いろんな高いヨーグルトも出てきたけど、まあ、間違いない、うん。俺の基準があそこなんですね。
うん、うん。
で、本当に、ほぼ毎日食べるようになって、トイレマンの私が、
うん。
だいぶお腹の調子が良くなりました。長井先生、ありがとうございます。
おめでとうございます。
はい。
あ
と僕、 仕事、ちょっとまあ体調が悪いのもあったんだろうけど、仕事がハードになるとめまいがするから仕事が怖いってあったんですよ。
怖い怖い。
まあ、これがお腹が問題だったのかな。ちょっとかなりそういうのがなくなってきつつありそう。
おー、いいですね。よくかかってるんですか。
はい。
おそらくいわゆるストレス、プレッシャーって言われるものって、実は脳よりも腸の方が敏感に影響を受けるっていう研究があるぐらいですから。それなので腸内環境を整えるとストレスフリーになりやすいっていうので、近年本当に腸内の環境を良くすることがすごい大事だって言われてるんですよね。
うん。
特にいわゆる痩せ菌って言われたり、デブ菌って言われたりする菌の数によってもその人の痩せやすさ、太りやすさっていうのが変わってくるっていう研究も最近されてまして。
はあ、
だから、いわゆる痩せ菌っていうのを増やしてあげられると、比較的スムーズに痩せられるようになっていく。同じものを食べても体につきにくかったりとかするっていう。逆に言うとデブ菌っていうのがあると、それほど食べてなくても、なかなか体型が変わらなかったりするということもあるらしくて、だからやっぱりそのくらい腸内環境を整えるっていうことが近年注目されているところがありますので、おそらくだから多分テトさんのコンディションと腸内環境はかなり深い関係にあったのではないかという感じはしますよね。
というか、ここまですごいと、なんか逆にもっとなんで早く教えてくれんかったんかって、ちょっと怒りが湧いてくるぐらい。ありがとうございました。こんなに定期
的に、どうもございません。
こんなに食べようとしたことがなかったので。
で、そうですね。
はい。で、前回聞いて、前々回の聞いて、
うん。
が、ヤクルト1000が、1ポイント、順位が高いと。
うん。
永井先生も、ね。
うん、
僕なら お前ふざけんなと、これだけ痩せる話をしてやってるのに、
うん、
先生から1キロ10万円だっけ、なんかそんな、
そうですね、大体
100万でしたっけ、
時期で生存すると大体まあ何をやってもそのぐらいはかかるっていうのが、
うん
はい、
話をしてるのに 1本100円のこと、先輩こと嫌がってかなって、俺ならお前貧乏に泥水でも吸っとけとか言いそうになるの。はい、はい、そうですねって受け止めるの優しいねと思ってたけど、考えたら、毎日ヨーグルト食べるからヨーグルトの消費が増えるじゃないですか。
うんうんうん。
で、明治ブルガリアヨーグルトだったら150円で、5日分、5回分ぐらいなんだ。
うんうんうん。
はい。
なんだけど、今言ってるサニー、サニーっていうところが声優系。
うん。
はい。の皆様のお墨付きブランドの、プラスのやつが100円だから、
うん、
5回で1回やったら20円ぐらいで、
うん、
助かったと思ってたから、俺考えたら半助さんの100円が全然少なくて助かったって言ってたから、半助さんより耳近かったなとちょっと思って
た。なるほどね。
それでも、まあ、味は、うん、そう、明治ブルガリアヨーグルトよりは美味しいという感じではないんですけど、オリゴ糖をかけて食べてるから、それで、いう感じで。はい、助かっております。ありがとうございます。
でもね、そこにオリゴ糖が組み合わさると、さらに、菌の成長を助けてくれますからね。とっても、だから、その二つの相乗効果が、腸内環境をかなり改善してくれるのに寄与してる可能性が高いですね。
はい、ありがとうございます。あと、この間に健康診断。ヨカドック、福岡のね、何でもヨカ
ドック。ああ、ヨカドック。はい。
受けて、結果が出まして、
うん、
先生にも、昨年 1年ぶりに会いまして、そして、19センチ痩せて18センチ太ったと言って、一応笑ってもらいまして、
うん、
受けたから元取ったかなと。
うん、
で、あんた痩せなっていう話が、元に戻ってたから、今年こそ痩せますというふうに伝えて、で、中井先生から言われてることの通りでした。
うん、
炭水化物が多い分、お食も、
はい、
取るみたいな話で、そうだね、うん、と。ただ、ご飯を俺減らせそうにないなと思うから、ちょっと、朝食を、半助さん見て朝昼抜くとか言うんですよ。なと思ったんだけど、僕は朝をバナナとヨーグルト。
はいはいはい。
で、昼夜普通で、そして、おやつのところ、最近ちょっと書き忘れてたんですけど、
うん、
板チョコ一列とミックスナッツ。平日はそれにして、一日だけ、ね、お菓子を食べるにしようかなと。
週一日だけ？
はい。カプリコとかも。毎日ちょっとお菓子を食べてたところもあって、ちょっと多いよねって思ってたので、そういうところで通るかな
なるほど。
いう風に変えております。変え始めました、うん、これはちょっと最後、
うんうんうんうん。
私は前回計測した体重が 89.0kg でした、
うん。
今日計測した体重は、じゃん、88.2。
おぉ。
おぉ。0.8kg の減量でーす。
おめでとうございます。
おぉ。
体脂肪率です。前回計測した体脂肪率が 30.9% でした。はい、今週は、じゃん、30.0。
おぉ。0.9% の減量です。
おめでとうございます。
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 ウエストです。前回計測したウエストが 102.4cm でした。
はい。
アンスケさんにウェルカム3桁と言われました。今週は、じゃん !97.6!
わぁ !4.8cm の大減量で
おめでとうございます。素晴らしい。
嫌な顔された今。
二桁になっちゃったじゃないですか。やばいっしょ。
そうですね。4週間で5センチっていうのがすごい
ですよ。ねえ。毎週1センチ以上みたいな感じですもんね。すご。
ありがとうございます。
すごいな。
けど、ほぼ97ですげえと言われる俺たちがひでえんだよ。
まあね、
ただ、普通に言うと本当にでも、4週間で5センチ近く落ちるっていうのは相当、うん、そこの事実はすごいことですからね。
ありがとうございます。
すごい。ああ、もうパーフェクトですよ。おめでとうございます。
大パーフェクトです。おめでとうございます。
ありがとうございます。はい、これに腕立て伏せしちゃうよ。
本当にでもそう、腕立て伏せ、辛さ以上に得るものが大きいので、本当にはい、やりたくない気持ちは、僕もあんまりやりたい種目ではないっていうのは実は正直なとこなんですけど、ただトレードオフした時に、メリットがそれでもたくさん残るので、やった方がいいなってとても実感する種目でもあるんですよね。
うまい。ハンスケさんの中井先生のその言葉の方でやろうと思った。
いや、よかったね。でも結構ね、俺に対して言うのと違うと、やっぱ哲夫さんだから、T シャツがとか、シャツがとかって、そういううまいところついてきますよね。
まあ、ついてくるっていうか、僕それは基本的に常々考えながらなんですよ。その人に会ったっていうよりも、やっぱりよく、メラビアンの法則というのを僕は今研修で話をするんですね。
ほう。
まあ平たく言うと、人は見た目で9割決まるっていう、よく言われるお話。まあその法則を紐解いたのが社会学者アルバート・メラニアンっていうアメリカの方なんですけれども、それがメラビアンの法則というのがあるので、要は見た目が良いと、やっぱり人っていい印象を自動的に抱くんですよねっていうお話。だからこそやっぱりいい印象を、せっかく自分の時間を使う、で体を作っていくんであれば、いい印象が得られた方が良いじゃないですかという意味では考えるんですけど、ハンスケさんが人にいい印象を与えようとか、良くも悪くもそういう計算をあんまり働かせないじゃないですか。だからそこへ響かないと思ってるだけの話なんです
よ。いやーね、やっぱそのちゃんと人によってこうアピールするポイントが違うんだなと思って聞いておりましたが。
まあでもほら何をやるにおいてもその人がいいなと思ってもらうことで始めてもらって続けてもらうことはすごく良いことじゃないですか。だから健康をすごく大事に考える人だったらやっぱり健康のために良いので体作りをしてほしいなとすごく思いますしね。だから本当にハンスケさんはちゃんと食べててかつ健康でいられるということで痩せてくれるんだったらまあそれこそもう望むべきところだなと思う。
そうですね。
多分ハンスケさんにシャツがいい感じで着られるようになりますよって言われても多分めちゃめちゃ反応されないだろうなっていうふうに思ってる。
なくはないんですけどね。なくはないんですけど。はい。いや、でもすごいですね。まあ、マイナス 4.8 ですよ。
そう。でも本当にこれ大きいですからね。うん、2桁に届いたっていうこともさることながら、本当に1ヶ月足らずでこの数字が変わるっていうことがすごいんですよ。
うん。うん、すごい。 いや、でもこんだけ出す、まずはね、素晴らしいと思いますので。
うん。だから、やっぱりやったことの成果が、体に、やっぱり結果として現れているという証左ではあるので、うんうんうん、とても今回、励んでいただいた甲斐のある成果が出ておられるんだというところですね。
はい。
おはよう
ございます。ありがとうございます。
はい。ということで、前回ご紹介いただいたソールも買ってみました。
うん、おぉ、
はい、なので、これをして、履いて、ウォーキング、もっとやってみますので、またレポートは次回、ご紹介します。
ぜひぜひ。はい、でも、またこれで多分同じ運動しても、また効率の話になっちゃいますけど、一回の、要は地面を蹴るっていう動作の一度一度の効率が上がれば、当然代謝は上がりますので、物理的に考えて。
はい。
エネルギーを消費しやすくなってくれるわけですよね。確実に。
うん。
やば。
はい。なので、また来週レポートします。
はい。お願いします。
今週も最後までお付き合いいただきありがとうございました。この番組ではダイエットのお悩み、動いた自慢、ご意見ご要望などお待ちしております。お送り先はダイエットアットマーク p-scramble.jp、 またはポッドキャストステーションスクランブルホームページのトップ、またはこの番組のバックナンバーページにメールフォームのリンクがございますので、そちらもぜひご活用ください。
はい。
今週の免罪符付きおやつのコーナーです。今週ご紹介するのは日清のカップヌードルプロチリトマヌードルです。まあ今日お話しさせてもらった山で食べたラーメンがこれでございました。
はい、
こちらの免罪符が高タンパク低糖質となっております。
素晴らしい。
数あるカップヌードルの中でもノーマルカレーシーフードと並んで四天王と呼ばれるぐらいの、人気が高いチリトマでございますが、人気の味はそのままに高タンパク化 50% 糖質オフを実現されているそうです。しかもレタス6個分の食物繊維が取れるのだそうですよ。でこれなんかプロだからすごいかなと思って食べてたんだけど、いやまんまチリトマじゃんって思って普通にしてたんだけど、よくよく考えたら普通に美味しいのは高タンパク低糖質っていうのをちょっとマコちゃんに言われて、あ、そっかと思って、高タンパク低糖質になっているのに今までと全然変わらず美味しく食べれるという美味しいチリトマヌードルでございますので、
カロリーは50キロカロリー減ってるだけだよ。
うん、カロリーはいいんです。
そういう風に変えたのね。
いや、カロリー必要なんですよ。山登った時はね。
うん。
うん。なので、こう、山登った時に、こう、高タンパク。何でしたっけ？プロテインは、3分以内でしたっけ？運動したすぐ。
まあ、3分以内に取れたらものすごく良いですけど、30分以内に取ってもらえれば。
30分以内か。
大丈夫です。
なので、ね、こう山登って足を酷使した後、すぐこれを食べることによって、効果が絶大みたいな。まあ、そんなことばっかりではないと思いますが、免罪符付きおやつとして、日清カップヌードル、プロチリトマヌードル、ぜひお試しください。ということでお届けしました。みんなのダイエット238回。お相手はハンスケと、
チリトマヌードルが好きな鉄夫一郎と、
お、はい。
きっと、免罪符って許される方の免罪符と、麺の方の免罪符を、
はい。
ダブルミーニングしたかったんだろうなということをずっと考えながら聞いていった永井でした。
また次回、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。